村内雑貨店。さあ、今週も始まりました村内雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんと岩田さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平と
岩田です。
いらっしゃいませお二方。
はい、
今週も村内雑貨店へようこそ。
はい、
今週和田がこんな喋り方をしているのはなぜだかわかりますか？
さあ、
先週告知された気がしますけど。
はい、先週我々は何をするって言いましたか？今週分
ポリゴンピクチャーズさんのインタビュー会、はい、
そうですね、
うん、
ポリゴンピクチャーズさんの社長塩田修造社長のインタビューをお届けすると申し上げましたね、
うん、
ですので今週確実に塩田修造社長聞いてらっしゃるんですよ。
ああ。
ですから私たち今週は滑舌よく喋らないと
お
もしかしたらですよ、滑舌よく喋っていると、
うん、
使えるって言って次回の作品の主役に抜擢される可能性もある。なめんなって言われますよ。
それは素晴らしい。え
多分ね、今ね声優業界のね隅から隅までの方がなめんなって言ってると思いますよ、
うん
うん、そんなつもりは一切ございません、悪ふざけが過ぎましたね。
ですけども、ファイアグライやってみたい。
やってみたい。あの本当部屋の隅でお茶組でもいいからやってみたい。あのそもそも僕らねプロの仕事に触れるのが好きじゃないですか。
はい、
このアニメに限らずいろんなところにね、うん、出かけていって、うん、プロすげーなーって思って帰ってくるので、
うん、
でそのまあ極まっちゃったのが何回かありますけども、アジンですとかね、ブラムですとか、シジョニアの騎士ですとか、今やねアニゴジ、ゴジラですね、それからスターウォーズ、
うん、
スターウォーズレジスタンスっていう作品も作ってらっしゃるポリゴンピクチャーズさんにお邪魔いたしまして、社長を自らインタビューに答えていただきましたので、その様子を今回はねたっぷりお送りしようと思いますんで、はい、さっさと始めたいんですけれども、うん、お二人まだ聞いてらっしゃいませんね。
はい、まだ聞いてないです。
後ほどファイルをお送りしますので、はい、あのねまずこの感動を聞いて、あのポリゴンピクチャーズさんってね、本編でもインタビューのとこでも言いますけども、すごい会社なんですよ、
うん、
世界中に作品をね配信してすげーなって言われてる会社なんですね、
うん
うん、でそこのね、あの普段は僕突撃してね、例えばあの、うん、この世界の片隅の片渕素直監督にも、あのすいません監督いいですかって言って監督とっ捕まえて道端でインタビューするっていう、
うんうんうん、
逆にね
そうそうそうそう、
突撃されることもあるんですよ。
ん
のポリゴンピクチャーさんの作ったブラムでも音響監督なさっている岩波監督、岩波義和監督にも、音響監督にもね、あのインタビューしたことありますが、逆にね、岩波義和監督には、おう今日はインタビューしなくていいのか言われまして逆突撃されることもありましたよ。ね、基本的に突撃なんですよ。
はい、
ですも今回はですねポリゴンピクチャーさんの会議室でね、椅子に座ってお話をたっぷりがワンオンワン
行ったりですか。
っていうのもね、あのね、
うん、
まあ突撃って言えば突撃なんですよ、うん、あのすでに去年の12月の段階でですね、私仕込みが始まっておりまして、
うん、
塩田修造社長はですね本編の中でもちらっと出てくるんですが、サマーオブラブっていうバンドをやってらっしゃいまして、うん、そこでボーカルやってらっしゃるんですよ、
うん、
で社長がどうやらライブハウスでライブやるらしいというのを聞きつけまして、去年の12月にお邪魔したんです、
うん、
まあ、もちろん怒られるのも覚悟ですよ、
うん、
であのこういう番組やってまして、もしよかったらって言いましたら気軽にあいいですよって言ってくださって、
うん、
映画のねパンフレットねサインももらっちゃった。でもねまだ僕の知識っていうのが追いついてないので、
うんうん、
その後ね CG に関する勉強とかね、アニメーションに関する勉強とかをしまして、で、うん、7月、今年の7月、2018年の7月にも社長がねあのまたライブやるっていうのを聞きつけまして、
うん、
で12月の段階で今度 カメラ持っていきますライブかっこよかったんでってお約束をしたので勝手にね、
うん、
勝手にね
勝手に
僕の持ってるカメラを大きいの持ってレンズもねバズーカと言われる大きいレンズを持って行ったんですよ、
うんうん、
でそこでもう一回あの社長去年のってああはいはいはいはいって言ってくださってじゃあそろそろ行ってもいいですかもう勉強もね足りないながらも頑張ってやりましたので、
うん、
いいですかってあじゃあここにメールくださいっていうふうにって言われましてお でメールしましたらば、
うん、
じゃあ会議室を準備しますのでって言われまして
どこまで行っちゃってるんですか、
じゃあっていうお約束のお時間に行きましたらですねすごいのよもうねおしゃれなの、
うん、
会議室自体もそれからね、
うん、
ポリゴンピクチャーズさんってね、エミー賞を取ってるんですよ
お
エミー賞ってねアメリカの権威ある賞なんですね、
うん、
映像関係の、
うん、
そこのねトロフィーとか飾ってあるの、
うん、
でそこでじゃあこちらへどうぞでね案内してくれた方もねいい方でね、
うん、
うちの瀬下も前に瀬下監督っていうのはね、ブラムの監督でもありアニコジでも監督やってらっしゃる方なんですけども、うん、あとシドニアの騎士でもね、うん、監督やってらっしゃいます、
うち
の瀬下も前に出てましたよねそうなんですありがとうございますなんて話させていただいて、ね、会議室通されてじゃあ塩田呼んでまいりますんでなんて人は、ね、呼んできてくださってそこからインタビュー始まるわけですよ、
うん、
もうねこっちはね首がつるほど緊張ですよ
まあそうなりますよね
でしょ、
うん、
何回かお会いしているとはいえですよ、
うん、
だってもう分かんないかもしれないけど雲の上の人なんですよ、
うん、
これまでの方々みんなそうですよみんな僕は首つりそうだっちゅうねん、うん、というわけで撮ってまいりましたのでもう行きましょう、
うん
ね
はい、
ぜひお二人もこれからファイルをお送りしますんで、
はい、
たっぷり聞いてください、
はい、
今日は長いですよ、
うん、
それでは今週もそんな雑貨店へいらっしゃいませ。
こんにちは、そんないプロジェクトのゆうなです。芸術の秋ですね。ですがアートを敷居が高いと思うのはやっぱり高額な作品の値段じゃないでしょうか。今週のそんないブログは名画と呼ばれる美術作品の価値について調べてみました。ぜひご覧ください。そんないプロジェクトのウェブサイトはそんない .com sonnai.com です。以上、ゆうなでした。
雑貨店リスナーの皆さんこんにちは。店長の和田でございます。本日私は東京都港区にありますポリゴンピクチャーズさんにお邪魔しております。今日はですねこちらでポリゴンピクチャーズ社長の塩田修造さんから直接お話を聞けるということですので早速お話を伺ってまいりたいと思います。社長よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
早速ではございますが、
はい、
おっきのリスナーさんの中にはですねポリゴンピクチャーズってどんな会社なのって方もいらっしゃると思いますので、
はい、
何を作ってらっしゃるあれ何をされてる会社なのかというのを簡単にお願いできますか。
は
い、
コンピューターグラフィックスを用いて、アニメーションを作っている会社で、媒体としては長編映画からシリーズもの、うん、まあ、ゲーム関係のムービー、まあ、場合によってはプロジェクションマッピングのような一般会場での投影映像であるとか、うん、映像全般ですね、映像全般を作って、国内外で発表している、うん、会社ですね。はい、
実はデジタルアニメーションスタジオっていう風に名乗ってらっしゃるんですよね。はい、だから CG のアニメばっかり作ってる、まあ、いわゆる僕らがテレビとか映画で見るようなああいうのだけっていうわけではなくっていろんなところに映像が 出てるわけなんですね、
うん、まあ、そのアニメ、まあ、そもそもアニメとは何ぞやっていう議論がやっぱ、ね、常々起きてますけれど、いわゆるアニメ、まあ、皆さんが思ういわゆるアニメっていうのが日本 の, そのアニメーション作品だとすると、うん、そこに参画したのは比較的我々は最近なので、うん、2014年かなのリリースの後にある騎士以降ですから、まあ、それ以前に一番活動が多かったのはそのアメリカ、まあ、北米で、プロデュースをされていたそのディズニーの作品であるとか、あ、ジョージ・ルーカスのスター・ウォーズ関連のアニメーション作品であるとか、ハズブロのトランスフォーマー関連の作品だとか、そういう作品が多かったので、要はなんつうかスタイルに問わずさまざまなアニメーション作品を、まあ、デジタル技術を持って作っているというのが僕らの特徴です
よね。今ちらっと作品名が出てまいりましたけれども、のシドニアの騎士とか、はい、それからアジンとか、
はい、
それからですね、この番組第67回でも取り上げましたけども、日本初の、はい、日本アニメ初のアトモス作品、
はい、
ブラムとかもそうですよね、はい、それからもうスターウォーズっていうところでいくと、うん、スターウォーズクローンウォーズ、
はい、
それからトランスフォーマープライム、
はい、
これアメリカで基本的にはずっと放送されてて、
はい、
日本でも見ることができましたけども、はい、こちらでですね、何度もエミー賞を受賞されてるという、
はい、
先ほど僕こちらに、ね、通していただく前に、
はい、
エミー賞の
実物の
トロフィー、ね、
はいはい、
初めて見まして、
えー、
案内されてる方に写真撮っていいですかって真っ先に聞いちゃいました。あんなの見る機会ないですから、
はい、
でそこでエミー賞を撮ってるっていうこと自体が僕はもう凄まじいなと思ってるんですが、
はい、
多分スターウォーズっていう名前聞いてピクッと反応した方もいらっしゃると思うんですね、
はい、
もう一つは今作ってらっしゃいますけども、うん、ゴジラ、
はい、
怪獣惑星から始まって、
はいはい、
でこのシリーズを作ってらっしゃって、ゴジラとスターウォーズっていう、まあ、日米の代表するようなコンテンツを両方映像作品として作ってる会社ってのはなかなかないんじゃないですか、
うん、まあ、なかなかというか絶対ないでしょうね。
ないですよね、それを両方作ってらっしゃって、
はい、
で、世界でも最も長い歴史を持つ CG 会社でもあるんですよね。
そうですね、1983年の7月22日に創立してですね、つい先月あ35周年を、まあ、祝ったんですが、まあ、CG を用いてそのエンターテインメント作品を作るっていう歴史自体がそんなに長くはない、うん、基本的に70年代中頃に、まあ、アメリカで、少しずつ使われ始めてきて、ね、まあ、分かりやすい事例がスターウォーズ の, まあ、僕らの時はただのスターウォーズで、まあ、それその後にエピソード4とか言われてますけれど、うん、そこでデススターを開拓、デススターをどうやったら退治するかっていうところで、うん、まあ、ワイヤーフレームメッシュのデススターの映像が照らされて、そこで全体会議をしているシーンが
ありました、ね、作戦指令室みたいなところで、
はい、そこでの使用が、結構、まあ、目立つか使用としては結構本当に初期で、それ以降、まあ、どんどん80年代、ね、まあ、90年代に入るともう全般的に使われるようになってきたという流れなんですけど、でもまあ言うてもその本当に70年代中頃からの歴史しかない中で、いわゆる CG アニメーションの会社っていう会社、まあ、CG アニメーションを作るために特化した会社っていうのができ始めたのが本当にその70年代の本当に最後の数年から、まあ、80年ぐらいなんですよね。でそこで、まあ、やっぱ昔はその CG でアニメーションを作るのすごいお金がかかったから、まあ、よう潰れるわけですよ、しょっちゅう。
会社自体が。
会社自体がね、しょっちゅう潰れて、で、まあ、またその主たるメンバーがまた違う会社を作ったみたいなことが繰り返されている中で、今まで一番長寿だと言われていたその CG アニメーション会社、まあ、初の CG アニメーション会社っていう一応称号が、まあ、それ、まあ、何をもってその初の CG アニメーション会社だっていうことを定義するのかってのはまた難しいんですけど、1980年の1月1日に設立されたパシフィックデータイメージズという会社が、まあ、世界初の CG アニメーション会社だというふうに言われていて、でその PDI はその後ドリームワークスに、まあ、吸収合併され、うん、PDI ドリームワークスという部門として、それこそシュレックとかを作ってたわけですね。でそれが 35年を迎えた2015年の1月22日に、確か1月22日だったと思うんですけど、ブランドとして消滅してしまって、スタジオがまあ閉鎖されと、で、まあ、ドリームワークスアニメーションにも全部、統合されてしまったので、まあ、僕が知る限りその PDI が、ね、35年と、まあ、21日で、最長寿だったんですけど、我々は一応こう今年35周年の4月22日で今もう8月の末となってますんで、まあ、正式に世界最長寿になってんじゃねえかと、
そうですね、いうふう
にまあ思ってますが、
もう断言しちゃっていいんじゃないでしょうか、
まあ、ただまあね、世の中ね、何がどこで誰がどうやってるか分からないから分かんないですけどね、どっかそのねかわけは分からん、ロシアのどっか奥深いところでその当時からやってるガリガリアニメーションを作ってる人たちがいるかもしれないですけど、まあ知る限り僕らが最長寿だと思います。
コンピューターそのものだってね、エニアックが最初って言われたのが実はイギリスでボンベっていうのを作ってましたってことをようやく分かってきたりして、実はやってましたっていう人がいるかもしれないけども、まあ、言ってくるまでうちだと言っちゃっていいんですけど、ピクサーだって86年ですもんね。
そうですね、5年とか6年とか、まあ、ちょっと諸説はありますけど、まあ、いずれにせよその、もともとそのジョージ・ルーカスが作った ILM の、一部門でグラフィック、まあ、それこ そ, そのレンダラー、まあ、レンダラーっていうその絵を描写するそのソフトウェア開発と、を作っていたレンダーマンっていう、まあ、今もすごく支配的な、エンダラではありますけど、そこを作っていた部署と、まあ、それをその走らすためにコンピューターを作っていた部署を、もうジョージがもういらんっつって、スティーブ・ジョブズがまあ買収をし、85年に多分買収したと思うんですけど、まあ、そこからピクサーが始まってるんで、そのピクサーでさえ僕らよりは古いんですよね。
そもそもあのエピソード4、スター・ウォーズのエピソード4の時に作品内では使われなかったけども、 X-Wing をコンピューターで一応レンダリングしてみてルーカスにプレゼンテーションしたようなんですね。でも、まあ、あんまり質も良くないし動きも良くないってことでしばらく使わなかったんだけど、それが将来は使えるだろうってルーカス見込んで ILM の中に、あるいは ILM そのものをコンピューターの画像を作り出すセクションを作って研究していって、それが今にもずっとつながってるっていう流れになってるんですかね。
そうですね、まあ、ジョージはそのすごくワンマンの会社ではありましたけれど、彼はその今の映画インフラを支えるほとんどのを作ってるんですよね、その彼がその作ってるというか、彼がその経営していた会社の流れの中でフォトショップもそうだし、今そのオフラインエディティングと言われたらビットとかのオフラインエディティングもまあ彼が作ってるわけだし、まあ、THX、まあ、サウンド環境もそうですし、本当にその映画基盤の多くを彼は自分のいい映画を作りたいがために、まあ、投資をして作っていて、そういう流れの中でコンピューターを用いて VFX を作っていくっていうのも、まあ、彼が、まあ、その率先してやっていたわけで、まあ、ただその中でそのなんつうか、まあ、ハードウェア色が強かったピクサーとが、まあ、ちょっとやっぱその負担がでかかったんで、まあ、それは多分ジョブズに売却したんじゃないですかね。
今ね、ジョージっていう風にして気楽に呼んでらっしゃいますけども、
別に友達じゃないですよ、ジョージさんはね、単純に遠くから何回かまだジョージさんとはご挨拶できたことは一度もないので、遠くから何度か 見ただけ、一回ルーカスランチっていうのがあって、
はい、
ルーカスランチって弁当じゃない
牧場が、
牧場ね、ルーカス牧場、そこがルーカスサウンドが昔、まあ、LM はすごいきっちゃないファクトリーがのところにあったんですけど、ルーカスランチはすごい綺麗で、ジョージが、まあ、そこの土地を買って本当に自給自足 の, たまたまルーカスバレーっていう地域なんですけど、で牛とかおってブドウとかもいろいろとあって、でそこにルーカスサウンドっていう今もある音響設備を作って、まあ多くの そのアメリカの映画はそこで収録をするんですけどね、そのポスプロをやるんですけど、そこで営業で行ったりとかしてたりとか、何回か泊めてもらったりしたんですけど、そこでこう、またその部屋が 全ての部屋がジョージのこだわりで、すごくなんつうかクラシックアメリカンな装いなんだけど、入ってるものが全部良くて、もうマットレスとかもふかふかですし、すごい広いし、でまあそこでそのルーカスサウンドで収録をすると止めてくれるんだけど、たまたま我々収録したことないけれども、たまたまその当時 ILM の社長だった人とかルーカスサウンドの社長だった人と友達だったので、その後その当時 ILM の社長だった人ピクサーの社長さんになってますし、でなんかこうで一回ちょっと日本でその案内をしたことがあって、その両者をね、なんかその野球連れて行ったりとか、そのお礼として何の義理もないのを止めてくれたことがあって、2回これがまた素晴らしい、本当に素晴らしい部屋なんですよ。でペンとかもすごく良くて、もう全部パクってきましたけどステーショナリーはねでまあ何でもまあそうで、たまたまそこにおった時に僕は車でまあ行くわけですけど、山奥にあるんで車で行くわけですけど、まあそこを退出しようとした時に、確かでっかいなんかすごい色のフェラーリかなんかだったと思いますけど、ランボルギーニかフェラーリか忘れましたけど、そこに座ってるでっかい頭のおっちゃんがいて、それがジョージだったんですよ。そういう遭遇はしてますけど、でも直接話してきたことはない。
でもスターウォーズクローンウォーズをポリゴンピクチャーさんで作られてる時っていうのは総合的なディレクションは
ジョージですけどね。だから最終的にクローンウォーズの時はジョージリテイクっていうのが必ず来て、最後に
ジョージリテイク、
最後の最後に来るんですけどね、ジョージ・ルーカスにデイビッド・フローニーが、監督のデイビッド・フローニーが見せて、ジョージからこれを直してくださいっていうのがやっぱ出てくるわけですよね。
それがジョージリテイク、
ジョージリテイク、
かなり根本的なところからこれ違うとか来たり
します。そこまでめちゃくちゃはしませんね。やっぱテレビシリーズだけしたからね、そんなめちゃなこうはないですけど、でもやっぱなんかとこだわりポイントがいろいろとあって、それが来ましたけどね。
じゃあそういうジョージ・ルーカスと一緒に仕事をしたりっていうような経験が今ポリゴンピクチャーさんを率いていく上で役立っていたり、あこういう点取り入れようなとかっていうふうにしてやってらっしゃりはしますか？
その僕らが仕事をクローンウォーズの時から仕事をしていた人たち、している人たちのルカスアニメーションという舞台で、まあ、そこはデイビッド・フローニーっていう監督がまあクリエイティブの長として、で、まあ、それ以降そのクローンウォーズレベルズとか、まあ、今度その発表されたリジスタンスっていうね、あと番組やってるんですけど、その辺 そのコアのチームは大体本当元 ILM とかそのドリームワークスとかで本当に何年もある超ベテラン層で、で管理者とかもかなり その手だれがこう集まってるんですよ。少数精鋭なんですけど、その方々はやっぱりすごい優秀なので、その映像に対する向き合い方であるとか、あとはそのなんか彼らが持っているレファレンスの量であるとか、彼らのまあビジョンを伝えるための伝え方であるとか、その辺がやっぱりものすごい勉強になる。で日本人って日本人はやっぱりその僕らを取り巻く環境とか、まあ、文化 の歴史のそもそも長さであるとかね、そういうものから我々はこういながらにして自然に吸収していってる、まあ、これはこれでまたレアな人種だとは思うんだけど、その深さとその幅広さゆえに、まあ、これだけ多彩なコンテンツを出していくんだけど、でも反対に言うとあんまりなんつうかこうなんつうかね、その体系的に勉強はしてないっていうか、努力してこれをその入手してるわけではないので、まあ、往々にしてこう別にアートに限らずですけれども、その体系化するっていうのはそんなに得意ではないとか、それをロジカルに語る説明するっていうのもそんなに得意じゃない、でまあ良くも悪くもあうんの呼吸で伝わってしまう、伝えようとしてしまうっていう流れの中で、まあ、彼らと接してこれがすごく、まあ、ああそうだよねと納得するものをすごく納得するような形で体系的に説明してくれる様を見てすごく勉強になるし、まあ、もっとさらにその管理の手法も極めてロジカルで本当になんつうか効率的な管理をしている、それも我々やっぱりすごく参考になるところがあるんで、まあ、いろんな意味でやっぱ学び、やっぱすごく条件っていうかエクスペクテーションは高いんですけれど、やっぱりやるたびにいろいろと勉強させてもらうような感じですかね。
ぱり海外のそういったスタジオとか会社っていうのはシステマチックに冷たいっていう意味ではなくって、ワークフローがちゃんとできていてものを作っていくっていうものが出来上がってるような感じがするんですね。で
優秀な会社はね、
優秀な会社は、うん、そうでもないところも、う
ん、そのアホな会社は、まあ、どこに行ってもアホですからね。
力ずくで、
うん、力ずくでか、整理されてないがゆえに途中で路線変更したりとか、めちゃなまたソリティーが来たりとか、まあ、そういうのはあの、まあ、幸い僕らが接してる会社っていうのは大体本当にその結構トップティアな会社ばっかりやから、そういうめちゃはほとんどというか、まあ、あんまり経験したことないですけれど、でもやっぱり優秀な会社は非常にそういうその、まあ、体系的ロジカルでその整理されたような振る舞いですけども、必ずしもみんながそうではあるわけではないと。
その辺は塩田社長がもう最初大学出て就職された時にはもう製鉄会社にお勤めになって、はい、で工場なんかを見ていたという話を聞いたことがあるんですが、そういった、まあ、いわゆる物理的なものづくりっていうのはこうしてこうしてこうしてっていうシステムというか、あの段階がきっちりしてるじゃないですか。でアニメーションとか作る、僕は素人なんで本当のところはよくわからないんですけども、話して聞くところによると、いわゆるこれまでのアニメーションスタジオってやっぱり物量でとか根性でとか気合でっていうのをよく聞いてたんですね。その辺の違いっていうのも感じられて、今ポリゴンピクチャーズさんではこうワークフローしっかり作ってっていう会社になってるんですかね。
あの他社を見てね、それがその非効率であるからとか力づくであるから僕らはこうしているわけではなくて、どちらかというとその、まあ、僕がこの業界に来た時、96年に来た時に、まあ、本当たまたま本当に偶然で、そのさしてそのアニメーションに興味があるわけでもなく勉強してきたわけでもなくと、ただ来た瞬間にその、まあ、僕は新日本製鉄という会社に就職をしていて、で本当は製鉄所で働きたかったんだけども、3ヶ月の研修を八幡でさせてもらっただけで、その当時はそのバブルの、まあ、まだバブル経済だったので、まあ、大きな会社は軒並み多角化をしている中で、新日鉄はその当時その、まあ、5万人ぐらい本当にいた時の、まあ、一説によると2万人超の人たちがシステムエンジニアだったという話で、まあ、やっぱり日本のファクトリーオートメーションも、まあ、基礎本当に築いてきたという、まあ、自負がある中で、そういう SE の方々のノウハウを使ってファクトリーオートメーション、他社に対してのファクトリーオートメーション、ファクトリーコンピューターであるとか、まあ、後々システムインテグレーションサービス、金融とか官庁に向けるシステムインテグレーションサービスというのを立ち上げていったんですけど、そのまあ本当にその立ち上げの間もない頃に僕はその事業部に配属をされて、で正直コンピューターについて全く何の興味もなければ、むしろその僕のそのまでの発想でいうと、なぜ製鉄所に行きたかったかというと、やっぱりその日本のインフラを支える労働層の方々と連携して、何らかの形でその社会改革を起こしていきたいみたいな思いがすごく強くて、でそういう流れの中でいうと、コンピューターってのはその、まあ、その当時の俺の理解では人々からその職を奪うものであるっていう、むしろそのアンチテーゼみたいな感じで思っとったんで、大学の時はもう俺はコンピューターは絶対使うまいと思っとったぐらいだったんですけど、まあ、日本の会社っていうのはそういうことは一切考慮に入れない大胆な人事配置をするんで新日鉄の中でも初めての B2C のビジネス、ノートブックコンピューターをパソコンをですね、作る部署に配属をされたんです。でそれはそれでドショックだったんですけれど、でもなんかいろいろとこう、まあ、先輩から話を聞いてると、まあ、結構なんていうかで、まあ、その子それこそスティーブ・ジョブズが呼んでいたホールアースカタログとか、コンピューターリブとかですね、そういうものを、まあ、先輩の勧めで読み出すにつけですね、実はコンピューターっていうのは、まあ、およびその時少しずつですね、その商業インターネットみたいなのが見えてきた時に、コンピューターとネットワークっていうのは実は現代においてその人々を解放するものであろうと、それまでは階層によって持てる知識っていうのがすごく制限されていたものが、そのネットによって皆が容易につながり、容易に情報を収集することができることによって、要は情報入手 の, その, 階, あの階層によるデバイドが だいぶなくなるんじゃないかと。
情報の自由化って言ってもいいかもしれないですね、
うんうん、それにすごい、わ、これはすげえと、うん、俺はだからまあね、あのたまたま来ていただいたバンドのサマーブラブっていう名前もそうですけど、僕は67年生まれなんだけど、うん、67年から69年のサマーブラブが永遠の憧れの時代なわけですよ、うん、でその頃巻き起こったそのヒッピージェネレーションとか、なんかまあ要はそのちょっとしたその社会改革変革の波にすごい憧れを抱いていたので昔からと、うん、なのでまあその流れの中で、いや実はそのコンピューターとネットワークというのはその社会変革のツールなんじゃないかって、すごいこのなんつうかあのワクワクしたんですよね、うん、で、まあ、その流れの中で、うん、まあ製鉄所、まあ、製鉄所は本当3ヶ月間だけで、うん、本当にまあその3ヶ月間 3交代をして、ほんで、まあ、本当製鉄所の方々にすごく優しくしていただいて、うん、あの何もだって何も使えないんですよ、何も使えへんからもうひたすら掃除しかせえへんと、でなんか皿洗いとかして、だけどなんか一緒にいてて、ね、まあ、製鉄所ってやっぱごっついんですよね、うん、その仕掛けがめちゃくちゃでかいけど、その仕掛けがめちゃくちゃでかい中にめっちゃ細やかなその神経が張り巡らされていて、ほんで常に改善が行われていると。でその労働者の方々が、婚姻の方々は本当にみんな生き生きしながら仕事にすごく真摯にその向き合ってるっていう、あのその現場を見ててめっちゃ感銘を受けたし、すごいクリエイティブな現場だと思ったんですよ。でこんだけすごい、なんつうかこんだけすごい仕掛けをね、で要はだって もともとは自然にあるものを制御して製品に仕上げていくわけじゃないですか。原料にしても、それの原料の それをこう成形するためのエネルギーである、まあ、火であったり、これを制御して、でもっと言うとそのどんどんコンピューター制御してあの製品を作っていくと、うん、これがもともと職人しかできなかったもの、職人がその肌で感じていて、香炉にしても何にしても、うん、日本みたいなその四季でによって全然その温度が変わったりとか、うん、周囲の環境が変わるようなところでもその職人の肌感の中で制御していたものを今度コンピューターで制御して、うん、で、より高い品質のものを作り始めてるっていうものを現場を見るにつけですね、これめっちゃクリエイティブだなと思ったと。でその感動の中で、まあ、新日鉄に何年かいて、まあ、でちょうど僕がいた頃、まあ、そのパソコンを作る部署は早々に潰れて、でもいい仲間ができ、でそのでシステムインテグレーションビジネスの事業企画とか、まあ、しばらく従事して観光庁営業とかをする中で当時そのビジネスプロセスリエンジニアリングというのがすごく流行ってて、まあ、ビジネスプロセスをまあ改革をするというようなまあ勉強して、それのコンサルメーターものを少し触れる流れで、まあものづくりのねその真髄みたいなものも触れたし、その辺のそのプロセスをどう整理するかみたいなことも少し勉強して、その上でなんかまあとりあえずでもまあねちょっとこう本当に30になる目前の中で、30歳になるまで人型の男にならなあかんっていう切迫感に対して、このままのペースでは間に合えへんっていう焦燥感だけで辞めて、辞めるはいいけれども別に新鉄はすごくいい会社だったし、会社が不満でというよりは自分の成長スピードとのその対峙の中で辞めてるし、俺みたいなその人間っていうのは特に別にやりたいものが大きくはないわけですよ。なんかの形の社会変革にかかりたいっていう思いしかなくて、何々これをやりたいというものがないわけですよ。なので、まあ、辞めてからちょっとフラフラしてた時に、まあ、たまたま新鉄時代に世話になった先輩で、非常に世話になった先輩で、先に辞めてた方が、まあ、独立をされてコンサルティングをやってた会社がポリゴンだったんですね。そこで修造お前何もしてんやったらあかんというので、拾っていただいてですね、ほんで、まあ、コンサルの手伝いまがいのことをしたのがポリゴンと あの関わりの始めだったんです。
そういうつながりで、うん、
ただその時は96年でしてですね、96年というのはそのデジタルコンテンツの流れにおいてはすごく特徴的な年で、いろんなこう、まあ、世界規模っていうか、まあ、少なくとも日米においてですね、うん、大きくそのデジタルコンテンツの産業がこう大きくこう一皮向けた期間だったの、うん、でそれは 日本においては94年の暮れだったと思うんですけど、プレステが出たんですね、はい、でセガサターンもとほどなく出た。で95年に世界規模でロールアウトしましたと。でそうするとそのハイパフォーマンスコンソールでのゲームがやっぱ出る環境が出てきて、うん、今までよりはそのすごくその緻密なその CG のゲームがボンボン出てきたのがまた96年、5、6年なんですね。でもう一つは95年にトイストーリーが出たんですよ、
うん、
で本当に今までその短編でしか使えないと思われていた CG でもって90分近い、80分ちょっとかの映像ができ、なおかつそれがめちゃくちゃ面白かったと。
そうですね。
でによってその低迷していたアニメーション長編映画の市場が活性化したんですよ。でみんな覚えてないかもしれないんですけど、95年以前のディズニーっていうのは全然振るわなかったんですよね。
ああそんな時期がありましたね。
やっぱりそのすごいその 2D の, その作画映画としてはすごいまあクオリティは高いけれども、うん、そこに対するなんていうか新しみもないし、うんだからその映画興行は全然振るわなかったんですよ、うん、でこれがピクサーが出たことによって、うん、ガーンとまたこう興行収入が上がり、うん、でその CG 映画っていうものが救い主になった、
うん、
でそこからブルースカイがあのアンツを出したりとか、うん、ドリームワークスができてバグズを出したりとかつってどんどんどんどん追随してでフォロンであの追随するするすることによって CG 映画業界がもうめちゃくちゃ盛り上がったんです、
うん、
でドイツもこいつもじゃあ次のピクサーにはどないしてなるかみたいなことを語ってたのがその96年ぐらいなんですよね、うん、でその流れの中で、まあ、俺がたまたまふらーっとこうあのポリゴンと接することになって、でポリゴンも実は95年にロッキー&ホッパーっていうペンギンのキャラクターを資生堂のスーパーハード HG ブースっていうもの の出演させたんですね。
ある程度の年齢層から上の方はその方がピンとくるかもしれませんね。
でまあ本当にそのいわゆるそのバーチャルキャラクターの走り で、うん、でまあその創業者の河原さんがやっぱすごかったのは代理店さんを通さずに資生堂さんと直でそのコマーシャルの話を決めてきたと、うん、なおかつそのコマーシャルは普通コマーシャルを作るときにあの制作費はもらうんだけども、うん、その内容は全部そのなんつうかクライアントのものになる中で、うん、河原さんは大胆な人だったので、うん、いや制作費はいただくけどもここに出てくるキャラクターはうちのキャラクターだと、うちの
なるほど、
うちのタレントであるというので資生堂さんに今納得していただいてキャラクターライツを保持した結果、結構その、露出度の高いコマーシャルだったので、ええ、結構いろんなところからですね問い合わせが来始めたんですよ。でそのキャラクターのロッキーホッパー の, そのマーチャンダイズを作らせてくださいっていうのを最初はあの UFO キャッチャーから始まってですね、うんうん、で それ相当 の, その年齢層の高い人たちに対して訴求をし始めたんで、うん、結構高いマーチャンダイズが作られ始めて、ピーク時は300品目ぐらい出たわけですよ。
いろんなグッズありました。そういえば
そうで本当にライターからね、ジッポのライターから一番その何つうか効果的だったのはこんなでかい目覚まし時計で1万何本もするわけですよ。でマーチャンダイズって基本的にマーチャンダイズの上代に対しての 3% から 5% ぐらいがロイヤリティとしてキャラライトホルダーに戻ってくるわけですね。だから上代が高ければ高いほど効率がいいわけですよ。1万何本のものが売れてくれた方が効率がいいわけですよ。でロキオッパはそういう意味では結構その何つうか年齢層がまあ広場に始めたのが UFO キャッチャー、新橋は多分新橋あたりの UFO キャッチャーで酔っ払ったおっさんサラリーマンのおっさんたちがこうワンと取って、俺なんかこう取ったものを奥さんか彼女に渡してかわいいとかっていう多分反応の中で多分ヒットし始めてきたと思うんで、結構年齢層が高い商品がこうずらずら来たわけですよ。でそれでポリゴンが初めて潤いましてですね、3年まあ数年の間で150億ぐらいのマーチャンダイスが売れるから、当然ながらそれ その想定パーセンテージのロイティが入ってくるわけなんで、だからまあ結構バブルわけです、
うん、
でも95、6年のあの時代のデジタルコンテンツ業界っていうのはそういうバブルの、まあ、その日本のバブルが91年2年で終焉したとしたら、そのあの当時のバブルの競争みたいなものが デジタルイコノミーにおいてはあの辺にボボンと来たわけですよ。
もうちょっと遅れて、
遅れて日本のね、それこそだからプレステから来て、セガサタンから来て、日本のコンソールゲームが接管してましたから、うん、でも日本 の, そのゲーム業界は軒並み超潤ってたわけですよね、
うんうんうん、
それでそうで、それでね、 でもまあ そうやってみんな金が渦巻いてる中で、うんうん、でも大体みんながこう憧れ始めたのは、その当時諦めたのは何だねかといったらピクサー憧れたんですよ、
うんうん、
次はどの話はピクサーなんねんと、うん、いうので、まずはスクエア、まあ、日本においてはスクエアさんがファイナルファンタジーの、ね、その、あの、
うん、
あの原作者である坂口さんが、いや俺も映画作るんやとファイナルファンタジーのっつって作り始めたのが96年で、ホノルルにスタジオを作ると、で日本中の優秀な手だれをこう率いてですね、アメリカからも人をいっぱい持ってきてスタジオを作ったんです。で作り始めましたと。それを見た、まあ、うちの創業者の河原さんも映画作りてと、それで我々は結構その初期の頃から当時のナムコの中村会長に、創業者の中村会長にすごく優しくしていただいていて、中村会長も根本的に映画人になりたいっていう思いが強かった人なので、特にスクエアさんが映画を作るのを見てですね、やっぱ詳しかったんですよね。俺も作りてと、でその河原さんと中村さんが結託をし、それでソニーコンピューターエンターテイメント、ちょうど当時の SCE の創業メンバーの丸山社長に乗ってくれというので声をかけてですね、でこの3社でもって合弁会社を作り、映画を作ろうじゃないかという話が巻き起こったのが96年暮れで、ドリームピクチャーズスタジオっていうのを作ってですね、80億円でハリウッドフィルムを作ると、スタジオを日本と、日本プロダクションスタジオは日本で、でもプリプロダクションのスタジオはサンタモニカに作るというのでスタートしたんです。でそういうそのすごいバブリーな流れが来てる中で俺がフラーと来たわけですよ。
フラーとですか。
フラーと、ね、まあ特にやりたいことないし仕事もしてないし、でもすごいバブルっぽい、バブルの匂いがするから金の匂いがプンプンするわけです。あこれはいいよねと、別にアニメーションの興味あるわけでもないけれど、コンピュータグラフィックスのことは全く知らんと、まあでもコンピューターはちょっと知ってると、でもなんか面白そうだし、なんか華々しいし、ほんでフラッと来たのがそれ始まりで、でただその時にちょっとやっと、そうかやっとここまで来た、ここのこの説明をするためにこんだけ話しとったんですけど、そのじゃあいざ映画を作ろうっていう時に、うん、その今みたいにね、そんなにいろんな雑誌があるわけじゃないし、そのピクサーがどないして映画を作ったんやかっていうのが、まあ、そんなに情報がないわけですよ、
うん、そうですね。
それで我々はどうしたかというと、トイストーリー の, あのレーザーディスクかなんか出たのかな、でそれのエンドクレジットをですね、こう少しずつスクロールしながら、エンドクレジットのに書かれている役職名と名前をこうとにかく全部スクリーンキャプチャーして、
うん、
でテクニカルディレクターっていう人がいるとか、うん、モデラーとかいう人がいるとか、うん、この人たちは何をするんやろっていうのをいろいろ推測しながら、
うん、ああそんなことを、
どういう制作プロセスで、作ってたのかみたいなことを勉強し始めたのが初めで、で、ね、僕はちょうどなんかそういうことしてる時にふらっとこうなんかこう見てるとですね、でそうやってこうクリアというと、どうやらラインを組んでると、うん、ラインを組んで このこういうフローの中で、分業してるフローの中で映画を作ってるらしいと、
うん、
いうのを、というのはね、それまで の, その CG 業界っていうのは基本的にコマーシャルとか、
うんうん、
あのオープニングタイトルとかですね、うん、ミュージックビデオのほんとちょっとですよね、ものすごい超短尺ものしか作ってなかったわけですよ。短尺ものを作るときにはそんなにフローはいらないし、基本的にジェネラリストが1から10まで全部やって、短期もとにかくもうあの力技で仕上げていって出すみたいないうのをやってたわけですね。しかもその時の CG って本当にすごい付加価値の高いものだったから、あのギャラもすごく良かったんで、まあとにかく必死こいてやれば儲かると。ただ長尺をやるとですね、それじゃいけならんわけですよ。でコンピューターパワーもその当時はそんなにすごくないわけだから、 でやっぱりその苦肉の策でピクサーが考案したのがやっぱりフローを作るっていうか、分業するっていうことを考案したわけですね。でまあそれもまあある意味その作画のアニメーション業界でもやってたものだからね、やっぱラセターがデータだっていうのもありですね。おそらくまあなんかその作画のそのフローとか分業もある程度その参考にしながらまあ分業するを敷いていたと。でまあ我々はその推測して、まあなんとなくこうじゃねえかっつうのをまあ見たときに、まあ俺は俺ただの普通の製造業やんというふうに本当に思ったし、作ってるその商品が映画なのか、鉄なのか車なのかの違いはあれど、基本的に製造業であると、で分業していて、その分業間のそのプロセスをいかにその清流化するかと、いうことによってその商品の良し悪しであるとかその効率性によるまあその収益が決まってくるに違いないと、ソフトウェアだってそうだし、でもっと言うと、いわゆる製造業と違って原料が特にないと、
そうですね、
あるのはコンピューターとデータで01のバイトだけであると、で一箇所でとどまってやるんで、むしろ、製造業で精緻に制御できるんちゃうかと、でトラックができるんちゃうかというふうに思ったんで、これは多分俺でもできる業態やなっていうふうにすごく強く思い、でさらに言うとそういうふうに思ってた人たちが周りにいなかったので、むしろ俺にとってチャンスちゃうかなと思って、でそのひらめきとそのなんていうかそのなんていうかその信念は、まあ、あの当時から一切変わっていなくて、そうよってやっと和田さんの施設の質問に答えるんだけど、そのたまたまのその仕事のスタートとしての新日鉄とこの業界にたまたま来たっていうのはでもうまい具合に俺的には繋がったんですよね。
そこで新日鉄で見てたもののこうものづくりの見方、ものづくりに対する見方っていうのがちょうどその時期にこう CG アニメーションとかを作るっていうタイミングで、まあ、同じ見え方がしたっていうか、そういうふうに見ればいいんだなっていうふうに分かったんでしょうね。
そうですね。でもっと言うと、じゃあさらに、まあ、その時以降に本当にねちゃんと、まあ、そのそういったフローを使って大量生産ができるまでできるに至るまでやっぱすごい時間かかっちゃったんですね、その映画会社作ったはいいけど2年ちょっとぐらい活動したんですけど、ほとんど映像を作らずして、でも大量の金を使ってもうて、解散したんですよね。で、まあ、ポリゴンにそこで投下したインフラとかその採用した人材を持ってポリゴンに帰ってきてはいいんだけど、まあ、何にせよ僕らが目指した多くの映像を世界に発信していくってことが実現するのはですね、これはまあその96年から、まあ、最初にようやくできたのがデジタル所さんだったわけですよ。それが2000年だったんですけど、
ああ見ました。
でそれがまあ3分間の260何話だったかな、1年間の帯番組で月から金の全国ネットだったんですけどね、そこで初めてそこでいろいろ考案していったフローとか分業とかが、まあ、やっと機能したんだけど、実践に投下するまでに実にこう5年ぐらいかかったわけですよ。でも5年ぐらいかかった時にやっぱりそのなかなかこうやっぱどんくさいから言うと儲からないかとか、その改善活動とかしなきゃいけなくて、それで、でまたそこからまたなんかギャップが開いて、本格的にそのテレビシリーズ22分ものをそのシリーズ26話とかで作れるようになったのがまた2005年にディズニーから受注した時までで、また3時間かかったんですよ。でそれをまずファーストシーズン26話作った後に大赤字を超えたわけですよ。で一つは為替による為替差損がすごく発生したっていうのもあるし、で何にせよこのままだと潰れると、で改善をしなきゃいけないと、効率を上げなきゃいけないと、でアタック25っていうものを掲げてですね、いわゆるその製造業に陥っている改善活動みたいなものを今、まあ、我々の副社長であって僕の14歳ぐらいからの親友の高陽一っていうのをコンサルティング業界から引っ張ってきて、彼に統括をしてもらってやって、本当ガチガチの結構改善運動したんですよ。200何十個ぐらいの改善案をみんなに積み上げて合宿をしたりとかして、それで結果的に 28% 改善したんですね。 で実際ちゃんと儲かるようになったんだけど、でもその過程においてそのいわゆるそういうなんか製造業的な改善運動とか、うん、いうものがそのクリエイティビティと相反するものだっていう発想が、うんうんうん、まあ、一部の社員にもありましたし、うん、それなりのなんていうか、まあ、結構最初の立ち上げはエネルギーがいるしめんどくさいので、うん、それなりのプッシュバックはあったんだけれども、ただやっぱりその製鉄所で触れあったその工員の方々で彼ら その仕事の内容、仕事に対する向き合い方であるとか、その話を聞かせていただいた功労、本来その本当に自然現象の塊を制御しながらその製品を作るっていうね、それを徐々にそのコンピューターに置き換えていったっていう、その人間の五感で制御していたものを少しずつそのコンピューター制御に置き換えて、でによってその人間がやることを奪ったわけではなく、むしろ人間がやる付加価値を上げていったっていうことを話を聞いたことは僕にとってはすごく財産で、というのはよくその日本のクリエイターとかアーティストとかいう人はそのクリエイティブとはとか、なんかその時間に制御されずとか、クリエイティブのそのプロセスみたいなものは全部スクラッチから作るんだみたいなとか、ひらめきが出てくるまでにどうのこうのみたいなとかいうことに対してね、俺は全くこう全くというか、その本当のクリエイティビティっていうのは無駄をというかその本当のクリエイティビティを出すためにも無駄を排さなきゃいけないんだと。で本当のクリエイティビティっていうのは全体のあらゆる商品を見ても 100% クリエイティブなものっていうのは人間はそんなに出したことないわけですよ。大概何らかのその洗礼のに対して本当に 10% から 20% ぐらいすごいきらめいてるものがクリエイティブだというクリエイティブなものだというふうに言われる中において、大体8割方は何かを継承しているゆえに、少なくとも8割方ぐらいは体系だってロジカルにものができて、でそれがちゃんと何の事故もなくできるだけ早くできることによって、その人の才能の 全神経をですね、この差別化できる 10% から 20% ぐらいに投下できるふうにっていうふうに思っているので、だからいわゆるなんつかアニメーションを作るとか歌を作るとか、そのなんつか演劇をするとか、そういう人たちとね、そういう人たち そのクリエイティビティと、いわゆる功労を制御すると、功労をどないしたら制御できるようになるねんやとコンピューターでっていう風に知恵を絞る人たち、クリエイティビティとね、どっちがクリエイティブかって言ったら絶対俺は別にその優劣は絶対ないはずだと思う。
どちらも同じぐらいクリエイティブ
だと。なので片やこっちができてることが、こっちがっていうのは製作ができてることが、いわゆるこれはアートと言われてる人たちができないっていうのは、俺ちゃんちゃおかしいという風に、これはもう心底思ってるんで、まあそれはその信念を持って説得するというできるようになったのは、できたのはやっぱりその製鉄所での経験だというふうに強く思っていて、そういう意味でもいわゆるプロセスを見つめるっていうことを、体系だって見つめるっていうことを学ぶともそうだし、クリエイティビティとはみたいなその根本的な概念を学んだという意味でもすごくためになったと思ってますよ、う
ん、それは抵抗大きかったんじゃないかと思いますね。本当に内側から湧き起こってくる自由なクリエイティビティを発揮するのが作品創造だっていう考え方もあるでしょうし、でもそれをしっかりコントロールしてちゃんとそれを方向づけたり効率よくそのクリエイティビティを発揮できるようにするんだっていう見方とってすごくこう対立しちゃうっていうか、そうじゃないよっていう意見も出てきやすいような気がしますけど、でも翔太社長がそういうアニメの世界とかそういう指示の世界から始まって仕事始めてきたんじゃないからこそ、そういう見方ができたんじゃないかと思いますね。
まあ、そういう見方ができたのはその僕の背景だし、うん、もう一つはやっぱ CG業界が極めて若い業界であるっていうことがやっぱりあって、うん、やっぱりそのなんつうかね、やっぱり僕らは作品を作りたいわけですよ、
うんうんうん、
やっとのこさその作品を作れるようになってきた2000年 の、まあ、その初めの頃にね、だから そこまで我々は圧倒的な成功体験がなかったわけですよ、
うん、
で圧倒的な成功体験がない中、でも作品を作りたいと、でもやっぱり基本的にビジネスやってんで、だから本当にポリゴンって俺が付き合ってる96年 からね、その本当に2000年のまあ10年ぐらい 9年ぐらいにまで何度潰れかけたことかっていうぐらい、
そうなんですか、
やばかった時期も多かったわけだし、何度もそのキャッシュフローの問題が起きて社員にごめんなさいと、あの給料あと2週間待ってくれとかいう局面もこう幾度とまああったわけですし、あのいよいよあの本当に、まあ、でまあ本当にベンチャーキャピタルに入っていただいて、うん、かなりお金を投下していただいて支えてくださった時期が結構あったし、それでもやっぱりキャッシュフローにこう詰まってみたいなこともあり、でリストラも何回かせざるを得なかったこともあるんですよ。なので圧倒的な成功体験がない、で周辺環境がやっぱ厳しいというのは心もね、給料が一番こう身をもって分かるから肌もって感じてると、でも作品を作りたい、でもね、まあ、我々が持ってる目線についてのはやっぱりなんていうかそれなりのその信念はあるから、やっぱりみんながやっぱもうやっぱ切迫感を共有してるからね、でこれがまあなんか変にその成功体験があったりとかね、いや前はこうだったみたいなこと言えるんやったらそれはもっと抵抗あったかもしれんけど、僕らの場合はあんまり成功体験ないから、いやでもやっぱ生きていくしかないよねと、でもの作りたいよねって言った時にこれやってみるしかないやんと、で俺がまあやっぱりそのすごい強い心で持って、いや絶対そんなもんあのできるはずやというのに、まあこういろんなものが合わさって、もうそんなに抵抗がなくですね、あのみんな進んでいくみたいな気がしますけど、
でもそれがだいぶ結実してきているっていう感じなんですかね。
まあそれはそう、それは確実、ポリゴンはその何事においてもそのまあだからあのいやだからね、誰もやってないことを圧倒的なクオリティで世界に向けて発信していくと、まあこれがもう最高の我々にとって最高概念であるんで、あのクリエイティブじゃないものをだって誰もやってないことを常々目指さなきゃいけない し、どの時代においても圧倒的なクオリティを目指さなきゃいけないし、どの時代においても世界の人たちにちゃんと共感してもらうものを作らなきゃいけないと、これは僕らも理数 最大のミッションであるけれども、でもそれをやるためにも日々の会話の中では我々はその任日であるとか工数という言葉が必ずこうずっと誰の会話、それが管理者であろうがアーティストであろうが必ず使われていくんで、そこはもう完全に根付いてると思います。
それを使って今いろんな作品作っていらっしゃいますけども、あのポリゴンピクチャーさんの作品として、まあ、それだけではもちろんないんでしょうけども、とても特徴的なのがセルルックっていう、いわゆる 3DCG なんだけど二次元に絵を描いているように見えるっていうのをとても特徴的に思ってるんですけども、その辺は海外とわざと差別化するためにやってるんですか？
そうですね、やっぱりなんかこの会社はね、その誰もやってないことをやるって、これはもう創業者 の、まあ、そのが常々言ってたことなんで、やっぱそこはやっぱそっちの血に染みてるっていうか、そのあってで、やっぱ普通に考えてピクサーと同じようなことをやろうとしても負けるに決まってるんですよ。だから資本力は全然違うんだから、だからだけど僕らとしては誰もやってないことを圧倒的なクオリティでやり遂げている世界に発信していて、まあ、要は勝ちたいと、何らかの形で勝ちたいと思った時に、いや我々は160キロ投げられへんとしたらば、じゃあどうすんねんって言った時に変化球で組み立てて、じゃあ三振取るしかないよねというのは多分根底にあって、だから結構早い段階からその他の国々とは違うような作風は出してたんですよ。いわゆるそのアニメルックっていうものは比較的最近ではありますけれども、98年に発表した作品にもポリゴン家族っていうのがあるんですが、これはあえてその小津安二郎もう98だからその CG がどんどん高精細になっていて、どんどんフォトリアルを目指していくような流れ に完全に対抗して、このポリゴン家族っていうのは白黒でね、基本的に小津安二郎のフィルムに対するオマージュであって、ほんでキャラクターはあえて全部ポリゴンバキバキなんですね、全然フォトリアルじゃないと、でこれを発表して、まあ、結構すごいシグラフコミュニティその CG コミュニティの中ですごい評判になってたんですけど、そういうのとか 方にあの絵画調のものに、うん、あのやろうとしたりとかで、まあ、それがいろいろとこう積み重なって今度ストリートファイターの4のトレーラーになったりとかで、でたまたまトロンアプライジングという作品で、うん、そのキャラクターデザイナーのロブ・バレーさんのデザインとあのプラッションデザイナーのアルバート・ミエルゴの独特のその絵のタッチを生かすべく 2D で本当は作画でやりたいけども作画でやるには線が多すぎて大変だっていうので CG でやれないかっていうふうに僕らに来て、ほんですっごい大変なプロジェクトだったんですけど、そこで、まあ、いわゆるトゥーン調 の, あのシェーダーと言われる、うん、あのアルゴリズムみたいなものを、まあ、生み出したわけですよね。でそこからあこれができるんやったらアニメ調のもできるんちゃうかなというので、うん、まあ、日本のアニメをやろうという、まあ、検討が始まったんですけど、でもいずれにせよやっぱりその我々なりの存在感を出していく、でピクサーなりの人たちと本当にそのに対して差別化して勝つにはどうしたらいいかっていうその探りの中で、まあ、結果的にこう生まれてきたというのはありますけどね。で今はむしろこの路線の方が実はこの別にそのアニメファンだけじゃなくて CG 界の中では結構注目されていて、ノンフォトリアリスティックレンダリングっていう NPR っていうそのレンダリング手法が結構今その学会とかでも話題になっている。でこれはなぜかというとそのいわゆるアニメ調のルックっていうのはもう全部そのアーティストの主観によってこう制御されてるわけで、
うんうんうんうん、
CG っていうのはもともとその軍事シミュレーションツールから来てるわけだから、その世の中で起きているその現象をできるだけ精緻にその再現するシミュレーションするっていうことは、まあ一定のアルゴリズムと計算力さえあれば結構近いところまで行くわけですよ。だけどアニメのようなその、まあ、元々その線は、ね、リアルな世界にはないし、うんうん、影の落ち方であるとか髪の毛の形髪の毛の動き方とか、うん、あとその人間の2コマ8 3コマ8の動き方とかね、こういうものって全部なんですか、まあ、大体日本 の, その芸術全般がそうであるように、うん、なんつうか日本人が一回その世の中の現象を体感して吸収して咀嚼してそれを最小限の情報量で表現したものなわけですよ。
様式化した、
うんうん、で様式美っていうのはなかなかアルゴリズムに落とし込みにくいので、あのなぜかというとアニメで落ちるような光影っていうのは全部嘘ですからね、
うんうんうんうん、
それを CG でやるというのは実はめちゃくちゃめんどくさいわけですよ。
ああそうか。
だから長らく CG でやるアニメ調のものがクソだと言われているのは、まあ、確かにクソなんですよ。その技術的に追いついてないんです、
うんうん
うん、で人間の本当に素晴らしい作画の方がそのなんつうかあの出すね、
うん、
その筆線とか、うんうんうん、でアニメの場合はその筆線の筆の流れの上に何十も描きますよね、
うん、
でそれが撮影されていくんで必然的にこう線がやっぱブレるから揺れがあるわけですよ、うん、この揺れがまた人間味に出していく、ね、うん、でこの人間味を出す揺れっていうものをゼロか1のバイトでめちゃくちゃ感も制御されている CG においてどうしてこう表現すんねんっていうものも結構難しくて、もろもろやっぱ技術的にすごく難しいことをやってるんですよ実は。でそれがまあなんとなくこう そこそこ日本のファンとかアニメのファンに認めてくれ、まあ、もらえるくらい近づいてきたのがやっぱりそのトロンを経た、
うんうんうん、
まあ、2013年から始め制作を始めた人の記事くらいの時のわけなんで、あのでまあで、まあ、そこから来てでそこからまたいろんな、ね、現象が重なって、それこそネットフリックスみたいな世の中に190カ国に1億人以上の人たちに一斉に配信できるプラットフォームができましたと、
うんうん
うん、でそこでそのいわゆるアニメ調のものが臆することなく出せる、臆することなくっていうのはアニメ調アニメの作品で扱うテーマっていうのは結構エッジなものがあったりとかするんで、多くの国々においてはほとんどの国々においてはアニメーションっていうのは子供が見るものだからそういうものを扱ってはいけませんと、見せるチャンネルありませんとか、血が流れてたら編集してカットしてくださいみたいな、そういうものがあったら日本のアニメが流通する環境としては極めて難しかったわけですよ。それが流通する環境がしかもすごく簡単にできてしまったと、でなおかつそれでライセンスが、まあ、こういうものといろいろ符合して、反対にまあそれを先んじてやってきてる我々にとっては すごくなんていうか差別化要素にはなってきてるような気はすごくしますけどね、
うん、そうですね。僕あの姉夫婦がアメリカに住んでまして、で甥っ子姪っ子がいるのでたまに行って、まあ、もう随分大きくなっちゃいましたけども、小さい時って向こうでアニメ一緒に見たりしてたんですよ。そうするとやっぱり、あ、子供向けだなっていう印象はすごく受けたんですね。ただ日本で、僕もアニメ好きなのでいろんなの見ますけども、日本のアニメって本当にいろんなテーマを扱うじゃないですか、うん、でそういうのって世界的になかなか珍しいと思うので、うん、そこにまたそういうセル調のセルルックのアニメ作りっていうのが乗っかってきて、これからどんどんどんどん世界に発信できるんじゃないかなと素人ながら思ってるんですけどね、
うん、できると思いますよすごく、うん、
で社長のお話の中にもあった日本独特のこう、ま、文化というかものの感じ方とかっていうのがあると思うんですけども、それもやっぱりアニメ作りに生かされてくるんだろうし、うん、もう特に本当に素人意見で申し訳ないんですけども、日本のアニメの僕綺麗なところって影だと思ってるんですね、
はい、
あの影のつけ方がとっても綺麗 で、うん、でそれ影とかっていうのは物理現象だから CG でガチガチにやろうと思うと嘘がつけないじゃないですか。もちろんある程度の脚色とかってあると思うんですけども、で僕が昔見たガンダム世代ですから、このガンダムの初代のガンダムの3巡り合い空っていうのがあって、あれでは安福義和さんが作画監督やってらっしゃったと思うんですね、映画では。最初影を二重につけてたり、本来そこには影入んないだろうっていうところに綺麗に影つけてたりっていうのがやっぱり 2D の手法だと思うんですね、うん、でそれをセルルックっていうのはコンピューターっていう道具を使って綺麗に表現できるように今なったんじゃないかなと思うんです。
まあその、うん、なのでなのでなんつうかコンピューターに勝手にこう影を描いてもらったら物理的に正しい影になるんで、そういうなんていうかその主観が反映されにくいので、それがそのいかにどうやったら主観を反映させる、なおかつそのコントロールがまあ結構物理を作らなきゃいけないから、それが全部手作りで一つ一つ作ってるとまあやっぱもう全然間に合わないんで、それがある程度その自動化あの量産化できるようなことをするのかがやっぱすごく大きなチャレンジなんですよね、うん、
世界的にも割とセルルックの方に動きつつあるんじゃないですかね。もちろんあのこれまでのピクサーとかディズニーのいわゆる 3D っていうのもあるでしょうけども、の2014年でしたかね、あのディズニーがペーパーマンっていう作品作ってネットでも公開したりして、でそれって CG と 3DCG と手書きのハイブリッドな感じなんですよ ね。だから世界的にもそっちをちょっと欲してるというか、そういう絵作りとかに興味が出てきてる時代なのかなと思いました。
でそれは確実にそうですね、うん、それは確実にそうで、で、まあ、ペーパーマン以降あれを上回るものがディズニーが出てきたんだ、あれものすごく金かけてるんで、
あ、そうなんです
か、すごくよくできてるんですよ、すごいよくできてるんだけど、やっぱそのあれのままこう映画をなんか作れるぐらいこう量産のこう土台ができてるかとそこまでできてないんで、うん、やっぱそこは意外とこうやっぱ日本って実は今いいとこに来てるんで、存在感が出せるんじゃないかなと思ってますけど、でもおっしゃる通り世の中やっぱすごいそっち方向に来てるんで、アニメチックなものはどんどんどんどん増えるし、じゃあ何をもってアニメっていうのっていうことのその定義がに対するなんつうか許容度がね、むしろ我々のもともとアニメと思ってる人たちが、あ、こういう手があったかというものが出てくる可能性も出てきますし、いつも言ってるんだけど、やっぱその今や寿司歌ってね、まあ今だにやっぱりそのガチの江戸前寿司があるし、で俺はもう絶対寿司はもう日本でしか食わないとか、まあ、もっと言うと東京で食いたいと思いますけど、でも今世の中どこ行ったって寿司あるわけですよ、世界中に。でもうなんつうか独自の進化が来ちゃってるわけですよね、まあ、そんな寿司ちゃうやろとこんなものが寿司の手にそんなもん入れたらあかんやろみたいなものがいっぱいあるけど、でもそれによってなんつうか俺がアメリカで育ったんでね、70年代初頭にロスでね、まあ、日本人いないような学校だったんで、日本人はあの魚生で食うらしいな言うて言われるぐらいそんなもん全然広まってないのに、今外人誰に会っても I love 寿司って言うてるから、まあ裾野はめちゃくちゃ広がりましたと。 でどんだけそのちゃんとした寿司食ってるかっていうのも多分それは別として、うん、でも寿司って、まあ、広あの裾野が広がったと、うん、同じように、まあ、おそらくそのアニメっていう裾野が広がるんだと思うんですよ今まで全然以上に、うんうんうん、でまあ、いろんなそのバリエーションが出てきて、で中にはこのその元祖寿司みたいなものが、まあ、我々はその元祖アニメみたいなものをある程度保ちつつ、まあ、裾野が広がった人たちに対してそのより高い付加価値でそのなんつうかあの見てもらうっていうかね、いうことがなんかこう可能になってくるんじゃないかなって気がしますけど、
うん、前に作ってらっしゃったスターウォーズのクローンウォーズっていわゆる 3D ルックだったのが今度作られるレジスタンスはセルルックになってますよね、
ええ、そうですね、
その辺なんかもそっちの動きなんですかね。
そうですね、
それは向こうからあのこういうルックで作ってくれっていう提案があったんですか。
うん、あれはねその、まあ、デイブ・フェローニとすごく仲いいのでね、うん、であの人究極の多分世界の中であの人以上ゴジラを知ってる人知らないぐらいガチゴジラファンなんですよ。なんでよくそのゴジラ本当にすごいしすっごいゴジラについて知ってて、昔ゴジラの動作作品で何々をやってた人がここでなんか寿司職人をやってるかもやらしいんだけど、手紙を書きたいんだから翻訳してくれないかみたいな、そんなの来たりするわけですよ。でまあよく会話するからね。でやっぱ日本のそのコンテンツについてのものすごく深い造形があって、でやっぱそのレジスタンスを考えた時にアニメ調にしたいっていうのはやっぱビジョンとしてあって、で結構最初の初期の頃からまあ我々に話は来ていて、ね、結構そのアートデザインとか最初ついてたんだけど、たまたま僕ら忙しくてですね、その時超やりたいけど、うん、あの LINE がないとつってできへんつって最初できなかったんですよ。でまあ開発で彼らは CGCG っていう台湾の会社を傘下に持ってるんで、うん、そこを中心に開発が進んでいる中で、でもたまたまその開発がちょっと遅れて僕らがの LINE が空いた時に、まあ遅れたのでちょうどよく僕らのラインが空いたんで一部できるような流れになった中で、うん、ああやっとこれもやってくれるいやー言ってすごい喜んでもらってあれやってるんですけど、だからあのルック&スタイルは最初ちょっとその最初から知ってますけど、完全に僕らが主導で作ったわけじゃないです、うん、僕らが主導で作ったわけじゃないんです、あれは。ただまあすごくね、なんというかまあいろんな賛否両論は出てますけれどね、うん、まあ本当おそらくなんかなんていうかな、初めて見る寿司館みたいなものがあるから、
うんうんうん、
賛否両論あるけど、まあでもいい実験にはなってると思いますけどね、うん、
スターウォーズ自体がもともと実験的な映画だったし、いろんなことに挑戦しているシリーズでもあるので、それは僕はむしろ楽しみにして待ってます、う
んうん、アニメ調のものでさ、フルフレームでアニメーションしているものとかね、まあ、ずっとこう我々もやってみたいなと思ってたようなことをまあやれたりしてるんで、楽しんでやってますけどね。
じゃあ今後もポリゴンピクチャーさんの作品を楽しみにしておりますので、
はい、
じゃあ番組お聞きのリスナーさんに、
はい、
で特にですね、僕本職は塾の教師をやってるもんですから、若者にショートたちはいろんなところにこう出られてて、シーグラフの審査員もなさってたり、
はい、
アヌシーでも審査員なさってたり、うん、アヌシーって言われて何だか分かんないって方はですね、カンヌ映画祭のアニメーション部門と思ってください。すごい賞です、うん、でそこで審査員なさったり、あといろんな方といろんなトークイベントとか出られて、
はい、
あるところでですね見たんですが、イベントにどんどん行ってくれと若い人たち、
うん、
でもう神のような存在だったクリエイターから本人の苦労してきたことを聞いたりすると、予約相手が人間になってきて同じ土俵に立ててそこに自分が入っていこうっていう意思も持てるんじゃないかっていうようなお話をしてたのを見たことがありますので、そういうこれからこの業界とか、あるいはこの業界に限らずクリエイティブな世界とかっていうのを目指してるっていう方々に向けてもメッセージをいただけるとありがたいなと思うんですが、いかがでしょうか。
そうですね、若い方にやっぱ本当に言いたいのは、特に日本ってやっぱ、うん、クリエイティブっていう言葉の使い方が本当に間違っていると思っていて、なんつうか物を想像するっていうね、想像的っていうかいう意味じゃないですか。 でもクリエイティブってどうしても日本ではね、そのどっちかというとアート方面にこう紐付けられがけがちで、それで特にその日本の場合はなんかアート方面に紐付けられると、なんか違う人種、私たちとちょっと違うわねみたいなこう目で見られるし、ね、もっと言うといわゆるクリエイティブ業界にいると思っている人たちもそれをこう別に口実としてですね、口実というかそれに対するあえてこう反乱をしないというか、むしろその立ち位置があの気持ちいい心地よいと思うねことがあってす、ね、でそこによる分離っていうのは俺ウルトラもったいないと思うし、まあどっちかもったいないのか間違いだと、まあ言うようにそのなんつうか国語ができる人もクリエイティブだし、数学ができる人もクリエイティブだし、映画描ける人もクリエイティブなんです。だからでも国語できるよね、数学できるよね、映画できるよねって言った時になんかちょっと響きがちゃいますやんか、でもそれは絶対おかしくて、何ができる人でも絶対クリエイティブなんですよ。でこれからは何をするにしても、まあ、これからますますね、そのなんか世の中、まあ、結局多くある物事っていうのはあの諸先輩方がもう規定してきたものであって、でその中には絶対続けなきゃいけない、変えてはいけないものもいっぱいあるんだけども、でもその技術とか周辺環境が変わることによって変えなきゃいけないものも多々あるわけですよ。でこの変えてはいけない、変わらないものの認識もすごく大切で、その上で変わるべきものっていうものを認識しなきゃいけないときに、今は結構この変わらなきゃいけないものがすごく多くなっている時代の中で、諸先輩方が規定していたものにとらわれて物事を、まあ、それこそ仕事の先を決めるとかね、あの何を勉強するか決めるとかっていうものにやると、なんかむしろ損するんじゃねえかなという気がするんで、これからは何事においてもそのクリエイティビティが絶対必要だと、何事においてもそのおもろいっていう概念が必要だし、あの何事においてもその感情的っていう概念が絶対必要だし、何事においても効率っていう概念も必要だと思うんで、すごくそういう意味ですごくクロスオーバーすることが必然になる時代だと思うので、ぜひなんていうか、そういろんな場に行っていろんな人と話をし、その規定概念でこの人とは別みたいなねような、そのとかこの業界は別だとかねいうようなことは持たない方がいいんじゃないかなとは思いますけどね。
なるほど、ありがとうございました。今塩田修造社長が率いるポリゴンフィクチャーさんで作っているアニゴジ第3部ゴジラ星を食うものは2018年11月9日公開予定ですので、はい、もうそのクリエイティブさをですね、いかんなく発揮していただいて、はい、もう皆さんお楽しみというよりも僕が個人的に楽しみにしてますんで、もう早く見せろと思っております。はい、本日はポリゴンピクチャーズ塩田修造社長にお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さあというわけでお二方、
はい、
はい、
いかがでしたかインタビュー。
いかがも何も
濃いでしょ。
いかがも何も、うん、
もう内容濃密なねビジネス論についてね、うん、お話を伺っちゃったわけですよ、う
ん、いや面白かったです、ね、
これ僕ね一対して目の前でやってもらったのよ。
これはすごいよ。
そうでしょ、ポリゴンピクチャーズさんのね会議室で。
うん、だからどこまで行ってるんですか。
全くだ、どこまで行くんだかこの人。いろんな方々に迷惑をかけて本当にね、このインタビュー終わった後にね、
うん、
あのじゃあありがとうございましたって帰ろうと思ったら、社長がね見てくって言って僕に声かけてくれたんですよ、
うん、
何をおっしゃっちゃってるのかなこの人はと思ったら、うん、社内見てくって言われて
あーすげ
ー、もう社会見学よしかも社長を自ら案内してくださって、 ここはねこういうのでねとかこの辺でこれ作っててねとか僕なんか画面見てもさっぱりわかりませんからあの、制作してる方々のね画面見ても何もわかんないので安心してほーって言いながらねぐるーっと見てサーバー室まで入っちゃったもの
どこまで行ってるんですか
ここはねサーバー室やねんって言われてまあサーバー室見てもなんかでっかいコンピューターあるんだなぐらいしかわかんないんだけれども、でね、最後ね丁寧にお見送りまでしてくださってね、まあなんかVIP気分ただの素人なのに
、なんかちゃんとした地上波の FM とかと勘違いしてんじゃないですか
いや言ったんですよ、ただのファンですけどいいんですかって笑ってましたけどねそういうわけでございまして塩田修造師匠本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ポリコンピクチャーズの皆さんも本当に優しくしていただいてもありがとうございました。また行きます。
行くの
本当に
言ってしまったもの勝ち。
え
言ってしまったもの、もう場所は割れてるんだ
うん、まあ行きたきゃ行けるけど。
そうでしょ、もう30分も早く着いちゃってね、下のコンビニでね買い物して待っちゃったもん、緊張してまあそういったまた緊張状態でねお伺いすると思いますので、あのよろしくお願いします、はい、ぜひとも何そのセクシーな声また岩田さんはそうやってねポリゴンピクチャーズさんに使ってもらおうと思ってる
声優で
うふーんって言ってそんな需要ないよ
いやいやいや、どこに需要転がってるか分かんないですからね。
そうですね、まあ変わったねキャラクターの持ち主だったらばうちの3人負けませんのでお待ちしておりますけれどもさあ我々ですね、
はい、
このインタビューとは別口で疲れ果てておりますよ。
はいはい、
なぜならばですね、そうですね、多分この地球上に35人から40人ぐらいの方々は知っているんですが、つい先ほどまでですね、
はい、
YouTube ライブっていうのをやってたんですよね
やってましたね。
詳しく順序立ててお話しましょうか。我々この収録の前に、そんなプロジェクトのメンバーでスカイプとかで集まってね会議をするんですよね、はい、それを今回は竹内さんがYouTube ライブで聞いてもらおうよって言ってあの生で配信してたんですね
、
で今あそんなのやってたのかっていう方はですね、これ聞けます、YouTube の方でそんないプロジェクトで検索してもらうとそんないプロジェクトの会議室っていうのが出てきますので、そこでですね、2週間ぐらいで消しちゃうって言ってたかな。なので、慌てて聞いていただくと、どんな会議をしていたのか。ですね、
あれ、会議だったんですか？
身はない。特に前半は身は一切ない。枯れ木どころか荒野にしかなってない。後半は多少身があるかな？ね。
かな？
でも会議っていうよりゲーム配信でしたよね。
ああ、言っちゃった。ああ、でも後半はね、重要な情報がいくつかポロポロと、マジかというのが出てきてますんで、まあ、興味ありましたらばまたねあのライブでちょろちょろやってるかもしれませんので興味がありましたらば、はい、時々気にしてみてください、ね、ではその会議の内容も含めて感想を、こちらの方に送っていただきたいと思います。では下平さんからその宛先とよろしくお願いします。
はい、この番組、そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見、ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp、zakk@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間に、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダー、ゆうなさんの日常を赤裸々に綴っている文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。また、ツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P、sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい。
じゃあ今後もね、何が起こるかわかりませんけども、そんない雑貨店、 頑張って続けていきたいと思いますので、
うん、
あのね、この多分ねエンディングの後にねちょろっとだけおまけがつくかもしれないのね、
うん、はいはい、
塩田修造社長の素の声がいいのかこれ配信だって許可は取ってないのあのかっこいい声の持ち主でいらっしゃってね、あのインタビュー聞いていただいても分かりますけども、うん、いい声の方で、
はい、
でバンドでボーカルもやってらっしゃるし、
うんうん、
で音声チェックの時にちょっと撮らせてもらった素の声がなかなかね、あのラジオとかテレビとかではね、聞けないと思うのよ、本当に素の姿が、
うん、
聞けるかもしれませんので、そのおまけもお楽しみになさってください。それでは、はい、そんない雑貨店、今週はここらで閉店のお時間にしたいと思います。そんない雑貨店、お送りいたしましたのは、和田と、
下平と、
岩田でした。
それではまたのご来店を、お待ちしております。
お待ちしております。
そしてあのライブのカメラちゃんと持ってきましたので、
ね、あそう
お確かめください。
うわー一番嬉しいかもそれ。すいません。うわーすげ
え。写真もあの素人ですけどもやりますので。
うそー、うん、超嬉しい。
皆さん
あこれ みんながそれぞれのやつあるんですか。
はい、それぞれです。
すごい。でも超嬉しいかもしれない。
やり始めると止まらない人間なので、ポッドキャストもそうなんですが、
はは
パネルにもしてみましてかっこいいんですよバンマス。
すごい。あすげえ嬉しいかも。来週久々にあれ以来練習なんです。あれ以来練習してなくて。
あそうなんですか。
うん、
ぜひあの荷物になっちゃって申し訳ないんですよ。皆さんかっこいいので。
ありがとうございます。これは はい、みんながそれぞれみんな分こう分かれて
そうです
どういうことですか。あーすいません。あざます。すげえ嬉しい。
いやよかった、
うん、何が嬉しいかって本当にこう、まあ、何せ誰も見に来てくれないから、あのまともに写真撮ってもらったことないんで、うん、本当に嬉しい。
また僕行きますので。
ありがとうございます。すげえ嬉しい。
公認非公式カメラマンって
ことですね。あざます。
あと森くんですね、これ怒られるんじゃねえかなと思いながら作っちゃったんですが
すげえ。あそうですね。
はい、
うわすごい。
今のところ世界に一冊しかございません。